マコチンの映画の楽しみ方も自由だ2019年3月号
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
あの聞きましたよ金沢さん。
ああ、どうでしたか。
え、いやいや、もうね、僕らはほらもういつもの感じであれでしたけども、はい、石上さんがえらい緊張させてしまった言うてなんか申し訳ないみたいな話してましたよ。
いやいやいやいや、
そんな感じじゃなかったですよね。
そんなことないですよ。だってあのお酒も入ってましたしね。
そうですよね。普段より、はい、多分いらんこと言うてるんちゃうかなっていう感じはしましたけど
そうそう、やっぱいらんこと言いすぎて、
いやいやいや、
ちょっと放送できないみたいな
ねカットされてるみたいなね。
ところもあって、でも編集がね大変やったやろうなっていう。
うん、
それは申し訳なかった。
特にね、やっぱりあれ居酒屋さんですか。
居酒屋ですね。で個室やったんですけど、
個室ですよね、
はい。まあ、突然ガラガラってね、
ね、なってますけど、うん、うん、まあまあでもなかなか録音するのはなかなかね大変なとこやと思いますが
いや楽しかったですね、純粋に。
いやいや、よかったです、はい、あれですよ、言うても、はい、ケンさんとマコチンが最初ですよ、はい、2人と一緒に撮れてんのは。僕は1人ずつとしか撮れてないんで、そういう意味でもね、やっぱり、う
ん、いや、ほんま貴重でした。結構その居酒屋で撮るっていうのは金沢さんがかつてやってたスタイルだったようで。
いや、違いますよ、やってはないんですよ。
ああ、あの練習みたいな。
そうそうそうそうそう、うん、1年ぐらいかけてね。
あ、そうなんですか、ね、
そのやっとったっていうね話ですけどね。
お二人のね仲の良さが、
そうなんですよね
すごい伝わりましたね、
うん、言うてもねやっぱり仲いいんで、
はい、うん、楽しかったですね。
いや、まあ良かったですねじゃあ今月の作品いきましょうか、
は
い。
今月はね、やっぱ映画が結構いい作品ばっかりというか、
うん、
はい、
ね、ビールストリートの恋人たちとか、グリーンブックとかね。
いやー、まあ、素晴らしいですよ。
その辺ですね。
アカデミー賞絡みの作品がこう、うんうん、公開されている中なんですけれども、
うんうん、
私が見てきた作品は、
はい、
パペット大捜査線、
お
パープルシャドウという。
珍しいの
見ましたね。珍しい
これツイッターで見たんですけど、あの薬師丸さんご覧になられました。
はい、見ました
ね、
はい、はい。
まあ、簡単にどういった作品かというと、
うん、
メリッサ・マッカーシー演じるおばちゃんデカが、
うん、
パペットですね、
うん、
人形とバディを組んで難事件解決に挑むという、
うんうん、
まあ、刑事ものですね
はい、刑事ものですね、
はい、ざっくりと、
はい、
で、まあ、これ2018年にアメリカで公開されたんですけれども、
はい、
アカデミー賞へのノミネートではなく、
はい、
その年の最低映画を決めるゴールデンラズベリー賞に6部門ノミネートというね。
おー、すごい。
はい。で、まあ、さらにですね、アメリカのあの、ローリングストーン誌ってあるじゃないですか、雑誌。
はい。
はい、
あれの2018年ワーストの流行る第1位に輝くという。
おー。
これはある意味ね、名誉です。
名誉です、
ね。あ、そうなんですよ。
名誉です、名誉です。そんなもんね、アカデミー賞なんか鼻から取る気なんかないんですからそんなもん
狙ってないわっちゅうね。
そうそうそう、むしろラジー賞にのみ、ね、大賞取らせろみたいな感じですからね、うん、そんなもんは。
そうですよね。
そうです、そうです、そんなもんはもう作り手も鼻からそんなふうに思ってますからね
うん、まあ、あのすごい不名誉な感じばっかなんですけど、
うん、
逆に気になってくるなっていう、まあ、話題の映画っていう感じです。
いや、はい、これね公開されると思ってなかったんで、
う
ん、
ああ、ようね、そういう意見というかありがとうみたいなね。
いや、ほんまそうですよ、
ちらほら見かけますよ、
うん、
あのこれ配給パルコさんなんですけど、
お、
まあ、ようやったなって感じですよね
そうですね、
ちょっと公開もね、すぐこう終わりそうな感じで。
いや、もう多分ね、ね、あっちこっち終わっちゃってるんです
よ
ね。
ああですね、もうね、ちょっと採算取れてるかなっていう。
なかなかね、
難しい。感じでありますけど。
ですけど。
どこも3週間ぐらいで終わっちゃいましたもんね、これ多分。
ああ。
はい。2週目で週1回になって。
そうそうそうそう。
3週目去って終わってるみたいな感じ
な
の。
そうですよね。
残念ですけどね。
残念ですね。
まあちょっとあらすじを紹介します。
はい。
はい、
先ほどちらっと言ったんですけど、まあ、パペットと人間が共存している世界っていう、
はい、
まず設定なんですね、
はい、
でこれトイストーリーみたいな、あの発音おかしかったですかトイストーリーみたいな
、うん、
おもちゃがこう生きてるっていうノリじゃなくて、
はい、
パペットがもうちゃんと市民として、
うん、
まあ、人間のように暮らしている世界っていう設定なんですね、
うん、
まず、まあ、ちょっとそれを入れていただきたいんですけど、
はい、
まあ、そのロサンゼルスが舞台です、 で主人公はそこで探偵事務所を営むフィル・フィリップっていうパペットなんですけれども、
はい、
彼はかつてあのロス市警の初のパペット刑事として活躍してたんですけど、
うん、
まあある事件の失態により刑事をクビになっていたと、
うん、
である日、まあ、探偵として、まあ、依頼された仕事でパペットが経営するアダルトショップに向かうんですけれども、
はい、
まあ、そこでですね、あの店主を含めたパペットが全員殺されるっていう、
うん、
まあ、事件に遭遇するんですよ、
うんうんうん、
でまあ結構、ね、探偵が偶然事件に居合わせるっていう、まあ、いかにもな展開なんですけれども、
はいはい、
そこに、まあ、ロス市警からはフィルのかつての相棒だったおばさん刑事のコニーがこの事件担当になってで、
うん、
まあ、再び、まあ、タッグを組んで事件解決に挑むっていう感じですね。でまたパペットを狙った事件が起こるんですよ、
うん、
連続殺害事件やったんですね、
はいはいはいはい、
で実はその狙われているパペットにある共通点があるんですけれども、この作品の中にハッピータイムギャングっていうテレビ番組があって、でどうやらそこに出演しているパペットが次々に狙われていってるよっていうことが分かるんですよ。
なるほど。
でこれは、まあ、あの昔流行ったテレビ番組でして、
はい、
なんか最近再放送を開始してどうやらなんか利権争いが発生しているという感じで、まあ、睨んで、
なるほど、
まあ、そこに出演しているメンバーがいる場所にちょっと先回りするっていう、
うんうんうん、
まあ、感じで、まあ、物語が進んでいくと、
はい、
で、まあ、ここまでこう説明すると設定こそ奇妙なんですけれども、
うん、
結構バリバリの刑事物っていう感じじゃないですか。
そうですね、はい、もうプロットだけ聞くともう完全に刑事物のそれですよね。
ですよね、
はい、
それがなぜラジー賞にノミネートされるに至ったのかっていうことなんですが、
うん、
まあ下品なネタ近年で言うとあのソーセージパーティーみたいなノリの映画なんですね、わかりやすく言うと、
うんうんうんうん、
まあそういう下品なネタの数々は、まあ、見てからのお楽しみっていうことで、
はい、
まあ、ここでちょっとどぎついのをちょっと一つだけ紹介すると、パペット同士の絡みのシーンがあります、
うん、ああ、濡れ場ですね、
はい、濡れ場です、
はい、
捜査の依頼にやってきた謎の美人パペットがいるんですけど、
うん、
彼女がちょっとイクイク病なんですねもうアホやなって感じなんですけど、
はい、まあ、
その子とフィルがちょっと一度限りの関係になるんですけれども、
なるほど、
まあ、フィルがちょっと気持ちよすぎて、
うん、
白い糸が止まらなくなるっていう、
ね、うん、そうだったあのシーンは
シーンやばいですね、
やばかったですね。
これあの US 版のトレーラー
に
ちょっとバッチリ映ってるんで、ちょっと興味があったら見ていただいて
なるほど、日本版の予告ではカットされてるわけですね。
そうですねこれがまあ許容できたら、まあ、見れるかなっていう、
うんうんうん、
一つのなんかまあボーダーラインにはなると思うんですけど、うん、まあ、こんなアホな作品を誰が作ったかというと、
うん、
ブライアン・ヘンソンっていう監督、
はい、
で彼は実はあのセサミストリートを生んだジム・ヘンソンの息子なんですよ、
うんうんうん、
まあ、サラブレッドなんですね、
うん、
まあそうですね、
はい
はい、
で子供の頃からあの制作現場とかにやっぱ出入りしてて、
うん、
まあ、17歳ではマペットの大冒険という作品に、
はい、
まあ、本格的に参加していると、
うん、
でその後もこういうマペット系の映画を数多く手掛けてるんですけども、やっぱりそういうところもあって本作もやっぱめちゃくちゃその部分はよくできてるんですよね。
なるほど。
まあ、例によってあのエンドロールでメイキングが映るんですけど、
はい、
一つのパペットに対して、
うん、
大体3名ぐらいがこう操作してるっていう、一、
うん、
人じゃないんですよ。
うんうんうんうん、そうでしょうね。
やっぱすごい共同作業なんですよね。
まあ言うたら文楽ですよ。
ああそうですね。
ね、なめんなよっちゅう話ですよほんまに。
いやそのほんまにチームプレーが職人やなっていうやっぱ感じがしますし、パペットって基本あの表情変わらないじゃないですか。
そうですね。
けどほんまに命があるように見えてくるというか、
うん、見える見える、
もう本当に喜怒哀楽が伝わってくるんですよ、
う
ん、
そうですね。
いやそれも本当にすごいなって、うん、ちょっとアホな、ね、描写で笑いながらも感心するというね、
うん、
感じでした、
うん。
でパンフレットでインタビュー読んだんですけど、
うんうんうん、
おばさん刑事役のねコニーを演じたメリッサ・マッカーシーも、
うん、
やっぱりこの職人技には感動してて、
うん、
でやっぱり撮影の終盤とかになると素でパペットに話しかけてたみたいですね。
あまあそれぐらいねもう入り込むと、は
い、そう話しかけてあちゃわみたいな、
うんうん、
ぶつかってあごめみたいな感じにもなってたっていうようにおっしゃってました、
うん、なるほど。
やっぱりなんかこういう 腕のある人たちがなんか一生懸命本気でバカやってるっていうのが、
そうそうそうそう、
ね、かっこいいっすよね。
そうなんですよ、うん、僕ね、よく志云々みたいな話をするじゃないですか。
はい。
で、これは、その作品が別に高尚やからとかっていうようなことを言いたいわけじゃないんですよ。
うん。
コメディであろうが、何であろうが、やっぱり全力でね、やるっていうことが、志の高さにつながってくると思うんですよね。
うん。
だから、そういう意味で、やっぱりこういう作品をもうほんま全力でやりきって、で、ラジー賞をね、ノミネート独占するぐらいのものを作るっていうのは、これはもう、バッチリ志高いと僕は思いますよ。いや、ほんまにほんまに。
いや、ほんまそうなんです。高いんですよ。
いや、ほんま、と思いますよ。なんかね、そのね、うん、やってるネタが、ね、下ネタが多いとか、うん、そういうようなことはもちろん、そら、作品によっていろいろありますけども、
うん、
作り手の姿勢っていうのはもう変わらないと思いますからね。
うん
うん、そこがやっぱりすごいし羨ましいなっていう気持ちしますよ、は
い、
ほんまに。
いや、ほんまにその熱さはね、作品 見るだけで伝わってきますよ、
うん、なん、うん、と思うんですよね。だからそういう作品をこうやってまこちんが紹介してくれるこの2019年、素晴らしいなと思いますよ。
そういう熱い気持ちで作った、
うん、
まあ、制作会社は STX エンターテインメントって言うんですけど、
はい、
実はセサミストリートを制作している、
うん、
セサミワークショップから、
うん、
まあ、訴えられるという。
最高じゃないですか。
めっちゃ頑張って作ったのに、まあね、やっぱりブライアン・ヘンソンはセサミストリートの看板一応背負ってるっていうことで、
うん、
まあ、評判を傷つけるものとして、
うん、
訴えられると、
うん、
まあ、ただこれは最終的に訴え退けられるっていうことで、
うん、
まあ、逆にね、テレビ CM とかでセサミストリートから訴えられたスタジオが送るみたいな、
うん、いや、うん、ほんまだから、そういうなんかね、
はい、
デキレースを疑うぐらいの感じですよ、
うん、
そんなもんシャレ分かっとんなっていう気しますけどね、
うん、
むしろそうそう、無視される方がきついですもん。
あ、
本気で怒ってくれたら、うん、あ、分かってくれてんなって思いますからね、やっぱり。
そっかそっか、まあそうなんかもしれないですけど、まあ訴訟騒ぎになったっていうところで、まあそれがやっぱり多分本国ではね、いいようにネタになって盛り上がったんじゃないかなという、
うん、
いや、勲章やと思いますよこれは、
うん、
みんなからなんやねんあの映画って言われることを狙ってるわけですから、
うん、
まあ、そういう面白いところもございます。
うん、
で、やっぱり意外に思われると思うんですけども、
は
あ、この作品以外と社会派映画でもあって、
うんうん、
一言で言うとパペットが差別されていると。
はいはいはい、はい。
まあ、フィルが初のね、刑事になったっていうところもあったように、
うん、
逆を言うと、そのパペットはなかなか刑事になれないんですね。
そういうことですよね。う
ん、はい。だから、まあ、できる仕事が限られているっていう、
うんうん、
ところも、まあ、一つの差別ですし、
うん、
まあ、タクシーをね、乗車拒否されたり、
うん、
カツアゲされたりとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういう世界観がこうきっちり作り込まれてるんで、
うん、
本筋だけじゃなくて奥行きも楽しめる映画になっていて、
うん、
やっぱり意外とはしっかりしていかないかみたいな、
うん、
ところありますよね、
うん、
あとやっぱりパペットだからできる描写にこだわっていると、
うん、まあそうですね、
いうところも素晴らしくて、
は
いはい、まあそういうとこ注目してみてほしいんですけど、
はい、
一つを言うと殺されるときに粉々にはなるわけですよ、
うん、
もう綿がパーンって弾け飛ぶみたいな、けどもこれを人体でねやろうとしたらなかなか
難しいですからね。
ダメですけど、
うん、
まあパペットだからっていうことでもう遠慮なしに粉々にしていると、
うん、
まあ、そういうところも、あ、これは確かに人形じゃないとできないなみたいな、
そうですね、
ところもまあ多々見受けられて、
うん、
いいじゃないかっていう感じですよね、
うんうん、
だからまあ結構ね、おバカ映画に映ってるとは思うんですけど、
はい、
おバカ映画なんですけど、
うん、
けどこれはちょっと見応えのある作品だったので、
うんうんうん、
はい、ぜひご覧いただけたらなと思ってます、
ね、ただこれほんまほぼ終わってるんで
難
しいんですよね、見るんがね、
いやまあちょっとね趣旨から話しますけど、テレビとかでもうほんま気楽な感じで、
そうですね、
ね、薬師丸さんおっしゃってましたけどね、ビール片手にね、
はい、そんな
飲むとか、
な
んそういう映画ですよね、
はい、地上波ではやらなそうですね完全にな
んかでもこれね、日本で PG-12 なんですよ。
そうなんですよね、
うん、
そうそうそう、
アメリカではあのレーティング上がってたんですけど、はい、これなんでやっていう感じですよね、
うん、
これ完全に親と子でね見に行ったら気まずなるやつですね。
ねえ絶対ダメですよね。
これはちょっと PG-12 はダメなんじゃないかな、
は
い、
ああ逆にダメってことですか。もっとレーティング上げた方がいいってことですか。
上げた方がいいですね、
は
い、
ああ
人形やから多分いいですよっていうことにしたんでしょうけど、
うん、
これはダメなんで
、うん、ダメでしたね。これなんか逆にそのレーティングついてないのがもうそこがパペット差別なんじゃないかと思って、
あ
ちょっとそれはなんかどうなんとは思いました。
なるほどね。
人間やったら絶対 R15-18 ぐらいなのにパペットやからって PG-12 にするのはそれはそれこそパペット差別なんじゃないかとは私はちょっと思いましたね。
なんか深いな
そうなんですよと思いました。うん、
人として見てないみたいなね。
そうなんですよ、
ところですよ、
それを思いましたね。
うん、
まあでも子供そう、セサミストリートとかと間違えてその感じで見に行ったら大変やんとはそう思いました ね、はい、
確かに、
うん、
本国のレーティングで何倍やったんですか。
はい、本国多分日本とレーティングの仕組みが違うんですけどなんか15とかじゃないですかね。
ああ
まあね、まあ見たらいいんですけどね
ほんまね、まああれですよ、まあ、お二人若いからもう物心ついて映画館行くようになった時からレーティング当たり前みたいな感じやったかもしれませんけど、僕らはもう成人映画以外のレーティングでなかったですから、だから行ってみんとっていうのはね普通にありましたし、子供入ったらあかんっていうのはほんま成人映画ぐらいしか記憶ないですからね。
ああでもそれぐらいの方がね、
いや、と思うん
ですよ。1本ね、ラインがあるだけで、うん、今ってかなりこう刻んでるじゃないですか。
刻んでます。
だからやっぱり、この映倫のね、どのスタッフが担当するかによって、
そうですよ。
ね、変わってくるっていう話にもなってきます
ので。いや、ほんまにね、もう人間のやってることなんで、
うん。
その人によって全然変わりますよね。
いや、そうだと思います。だから、うん、ね、これの担当した人、ね、寝てたんちゃうかなとかね、思ったりもしますもんね。
確かに、はい。
聞いたらね、高齢の方がやられてるっていう話じゃないですか。
みたいですね。
うん。だから、ね、時代に即してるのかどうなのか、みたいなところもあるし、逆に、うん、そんなレーティングつけんでもええのにぐらいの感じになってるのをあえてついてたりとかっていうこともね、ケースとしてはあると思うんで。
そうですね。
まあ難しいですよね。主観なんでね、これね。
うん、完全に。
うん、主観の話をね、なかなか共感レベルに持っていくっていうのは、まあ、もう難しいですよね。
まあ、成人映画か、そうじゃないかぐらいやったらね、もう。
まあ、ね、大体大きくコンセンサス取れると思うんですけど、
うん、
こんだけ細かいとね、
そうですね。
なかなか難しいとは思いますし。
はい。
まあ、とはいえ、あれですよ、やっぱりまあ、以前から話してますけど、
うん、
その、制作されたまんまで見たいっていうのはありますよね。
そうですね。
ああ、ぼかし問題ですか。
うん、ぼかしとか、うん、カットとか、
はい、
その辺はやっぱりなしで、
うん、
それがあるぐらいやったらもうレーティングで分けてくれと、
うん、
いう感じはします。
うん。
うん、
そうですね、うん。
それは、それこそ差別ちゃうんかっていう気はしますよ、それは。
うん、
作品に対するね。今度あれじゃないですか、ラス・フォントリアの新作も来ますけど、
はい、
どこまでどうなんかっていうの分かりませんもんね、
うん、
まだ、
うん、
なるほどね、
うん、全部ほんまに見れるのか、ね、日本は大幅にカットされるのかとか、
うん、
そんなんも分かりませんから、
うん、
だってラス・フォントリアの作品でカットされたら意味ないと思いません、
うん、
ほんまに、
確かに、
それは監督の意図を著しくやっぱり損ねてますよ、
うん、
そうですね、
うん、やっぱそこはね、ちょっともうノーカットでやってほしいと思いますよね、
う
ん、
そうなるとね、やっぱり配信がね、またやっぱ有利になっていきますしね。
あ、そうそうそう、そうなんですよ、
です、ね、
劇場ね、
あれローマどうなんでしょうね、今劇場公開されてますけど、
あのね、
まあ、気になるシーンあるじゃないですか。
ああ、ありますね、
フ
ルチン、フルチンシーンで、
あの棒振りますシーン、
棒振りますシーンね、
はい、
あれはどうなんでしょうね、まだ僕も劇場行けてないんでわからないんですけど、
はい、
多分今回配給会社返してないらしいじゃないですか、あの作品。
そうですね、はい、
そのまんまやと思いますけどね。
ああ、なるほど。
うん、な気はしますよ。
うん、
ただね、これ兵庫に限って言うと、
はい、
イオンシネマ加古川のみなんですよ。
あ
で、しかも2週目なんですけど、今。もうすでに1週目から上映回数2回なんですけど、
はい、
ついにお昼1回になってしまいまして、
あ、そうなんですね。
ますます見れんのじゃないかっていう。ただ、あの、拡大にはなってきてるみたいですね。
あ、
関西で言うと出町田さんでもやるみたいなんで、
あ、いいですね。
どっかで拾えたらとは思ってるんですけど、
うん、
やっぱ劇場で見たいですよね。
そうですね。
まあそんな話をね、あの、金沢でもしてましたけど、ね。
記憶がちょっと。
ああ、そうですか。まあ飲んでたからね、あれですけど。そうそう。まあね、石山さんは割と自宅で見るの全然ね、問題ないみたいな話をされてましたけども。
ちょっとね、ペップさんに追ってほしかったですよ、だから。
それは別にええんですよ、それは。もちろん時代の流れはそっちに流れてるんで。
はい。
ただ、僕らはその劇場で見る楽しさみたいなところはあるよっていう話なのね。
うん。
これはもう個人で家で見るのと、みんなで見るのとっていうのはもう全然話が変わってきますからね。もちろん煩わしさもありますよ。煩わしさもありますけど、それじゃないところも劇場でしか体験できひんとこなんで、
はい。
そこを知ってほしいなっていうとこなんですよね。
そうですね。
そうそうそうそう。本来っていうか、まあ本来論を言うとまた、あの、ややこしい話になるかもしれませんけど、いわゆる大衆娯楽やったわけじゃないですか。
そうですよ。
まあそれこそ、はい、家にテレビも何もない時代からみんなで集まってこう楽しむっていうところからスタートしているものなので、
はい、
やっぱりそのスタイルっていうのは残した方がいいんじゃないかっていうのは思いますよ。
うん、
もちろんこう個人で楽しむデバイスがあって、それで楽しむのも全然問題ないと思いますけども、
うん、
我々やっぱ人間なんで、こう集まった時にこう生まれるものっていうのがやっぱあるじゃないですか。
うん、
それがこう映画のスパイスになるんですよね、やっぱね。
うん、
だからそこを知らへん人が多分増えてきてると思うんで、それをなんとかしてほしいなっていう気持ちなんですよね。だからそんなも、うん、そんなもこんなも分かった上で、いや、全然家で見るのいいですよみたいな話は、それはもう個人の思考なんで、まあもう全然それに対していいを唱えるつもりも全く何もないんですけどね。
うん、
ただね、そんな石山さんも、これは映画で見たい、映画館で見たいとかいう話もありましたし、だから結局そういうことなんですよ。知ってる人は使い分けしたらいいし、知らん人には知ってほしいなっていうことなんですよね。
まあそうですね。
そうそうそう。
シンプルですね。
そう、シンプル。
そこは。
もうそこはもうめっちゃシンプルですよ。
うん、
だからね、まあローマもなんとか劇場でかかって、ちょっとでもね、あの、ネットフリックスとかなんやねんみたいな人にも届く方が絶対いいし、
うんうん、
だからね、アカデミー賞でどう取り上げられるかみたいな話も今後も続いていくんでしょうけど、
うん、今回はね、やっぱ
無視はやっぱりできへんと思う。
作品賞は受賞しなかったってい
う、ね、作品賞はね、まあ難しかったですけど、
うん、
まあでも無視はできへんと思うんで、
うん、
だからなんとかね、こう共存できる道というか、
うん、
劇場でも公開されるようなものがあってええと思うんですけどね、
うん
うん、やっぱ排除するとかっていう話はちょっとちゃうなと思いますし、
うんうん、ねえ、完全にだって映画でしたもんね。
完全に映画ですよ、それは。あの、わけが違うんで ね、
ね、
その別に粗悪な類似品みたいな話ではないですから、
うん、
むしろお金はもっと潤沢に使えたりすることもあるわけですし、まあローマは別ですけど、
うん、
独自の作品やとね、すごいお金がかけれたりとかっていうこともありますから、
うん、
そういうのを考えたらやっぱりなかなか無視はできへんと思いますよ。
はい。
ショー自体がやっぱりこう変わっていくべきなんじゃないですかね。
うん。
まあちょっとパペットの話からだいぶそれどこまで使えるかわかりませんけど。
まあまあね、パペット大作戦。あの、放題が結構ね、遊んでるんですけど、
はい、
まあ、
見ると結構納得というか、
うん、うん、そうですね。
なんで、そのね、ところも、ちょっと答えをね、確かめに、
はい、
まあ、見に行っていただけたらなっていう感じですね。
そうですね。どっかでね、僕もなんとか拾いたいですけどね、劇場でね、でも、いや、なかなか難しいかな。2番からも拾ってくれそうな気もしひんしなとか思ってね、なんとか、なんとか見たいなと思うんですけど、
うん、
はい。まこちんの映画の楽しみ方も自由だで、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2019年3月号でした。